本日の礼拝は聖居者記念礼拝として守られております。この教会の教会員として天に召された方々、またこの教会でご葬儀を行った方々を覚え、またそのご遺族関係の方々と共に守るこの礼拝は今年で3年目となります。年に一度このように先に天に召された方々を覚えて礼拝を守ることを許されていますこと、大変嬉しいことであります。しかしこれは毎年言っていることですけれども、この礼拝を決して天に召された方々を供養するためになされるのではありません。私たちはその方々がすでに主なる神様のもとに迎えられて、主と共にもう平安が与えられているということを信じています。ですから何か地上でその魂を沈めるために何かするというようなこともしません。清めるために何かするということもしません。地上生きている私たちが何かすることで、その方々のいわゆる冥福が増し加わるということを考えていません。つまり天に召された方々のために何かする礼拝ではなくて、この方々と共に主を礼拝する、さらに言えば私たち自身のためにこの礼拝があるということを覚えて守りていきたいと思います。本日私たちに与えられています御言葉は新約聖書ヨハネによる福音書の一章から共に聞きました。一章から共に聞きたいことというのは何か、それはイエス・キリストというお方がどういうお方であるかということであります。これは先に召された私たちの愛するあの人が信じていた方、それがどういう方なのか、また信じていた神様がどういう方なのかということをもう一度私たちは味わい知ることが大切ではないかと思うからです。イエス・キリストのことを知るということは、イエス様はこういう方だった、イエス様ってこういう優しいお方だった、そういうことを知るだけじゃないです。イエス・キリストを知るということは、天地の作り主である神様がどういうお方であるかということを知るということになります。この神様、作り主であるというふうに言われています。この世界を作った。天と地を作った。そして作っただけじゃなくて、今もこの世界の全てを、一切を支配して導いておられるお方であるということであります。私たちの人生にはいろいろなことが起こります。これは運命なんじゃないだろうかと思われる日もあったり、偶然こういうことが起こったんじゃないかということも思うこともあります。そういう私たちが運命なんじゃないだろうか、偶然すごいことが起こった、そういうふうに偶然とか呼んでいるもの、すべてのものをこの神様はご支配なさっている、神様の導きのもとで起きているということであります。ですからまず私たちにとって何よりも大切なことは、この私たちの人生、また住む世界を支配しておられる神様がどういうお方であるか、またその神様とどのようにして交わる、交流することができるか、そういうことを知る、それが大切なのであります。そういう意味で今日の箇所を共にご一緒に聞きたいと思ったのであります。はじめに今日の一節から三節のところ共に聞きましたが、ここにはこういうふうにあります。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉ははじめに神と共にあった、すべてのものはこれによってできた。できたもののうち、一つとしてこれによらないものはなかった。兄弟姉妹、長く信仰しておられる方は、ここを読んでも別にこう戸惑いを感じられるということはないと思いますけれども、初めてここを読むと、これ一体何のことなんだろうというふうに思われるとやりましょう。私もここを読むたびにですね、私がまだ小さい頃、教会の日曜学校に通っていたことのことをよく思い出します。日曜学校での礼拝の中での説教、つまり聖書のお話、 この、まあ、そして聖書のお話もよくあんまり受け止められないし、聖書自体のこともなかなかわからなかったんですけど、特にこのヨハネの一章のところ何度か出てくるんですけど、これ聞かされた時、また読みました時に、これ一体何のことなんだろうか、さっぱりわからなかったというのをよく覚えています。しかしある日、教会の牧師がこの言葉というのはキリストのことだということを言ってくれました。あ、そうかというふうに思いまして、私はこの言葉という代わりにキリストという言葉を入れて読んでみました。そしたら、初めにキリストがあった、キリストは神と共にあった、キリストは神であった。あ、これならよくわかる。言葉って言われたらよくわかんなかったけれども、それだと、あ、そうかとその時わかったわけです。しかしそれと同時にですね、それならなぜここをキリストと書かなかったんだろうか、なんでそんなわかりにくい表現で言葉は神と共にあったなんていうふうに書いたんだろうかというふうに思わされたのであります。では言葉というのは一体どういうものなんだろうかということを考えてみますと、これは私たちの心を表し、心を相手の人に伝える、それが言葉であります。心というものは、まあみんな心持っていると思いますけれども、ではその心見せてくれと言われても、それを直接こういうふうに見せるわけにいかない。どういうふうに考えてる、あったかい心なんか冷たい心なんか、そういうふうに見せるわけにいかないのです。その心を表すのが、表すのに私たちいろいろな言葉をで表します。あなたのことこう思ってる、いや嫌いだ、そういうような言葉を持って私たちは心を示していくのです。で、神様もやはりそうであったのである。私たちが直接神様の心、何考えてるのは、どういうお心なんだろう、そういうふうに知ろうと思いましても、まず神様目に見えないってありますし、神様って一体どういう方なのか、どういうことをお考えになっているのか、分かりにくい。その神様の心、御心を私たちに知らせるものが、この神様の言葉なのであります。そしてイエス・キリストこそ、その神様の心を表す御言葉なのであるということが、このヨハネによる福音書の最初の最初に私たちに語っているわけであります。神様、そういう言葉、どんな人も使います。どんな宗教でも神っていう、神様、神という言葉を使います。いろんな意味で使っています。大変安直なものもありますし、大変深い教えを言っている、そういうものもあります。しかし考えてみますと、どんな深い教えであっても、人の内から出た、神様ってこういう方だろう、神様、人の内から出た神様ってこうだろう、神様という、そういう言葉であったり表現、そういうものは人間の、心が作り出したイメージであります。それを、言葉で表してみたり、あるいは絵に描いてみたり、像に刻んだりしてみたり、神様はこういう方なんだということを人々にこう伝えようとします。これも神様ってこういう方だということを伝えようとしてるんです。しかしこれは全て人間の方が、人間の心が描き出した神様であります。最初に申し上げたこの世界を作って、また私たちの人生を支配しておられる生ける誠の神様とは、これは関わりないというふうに、これは人間の好みで生み出した神。また人はですね、どうしたら、そういう、すごい神様、私の人生を支配している見えない力を支配しておられる神様、そういう方にどうしたらお会いすることできるんだろうか、また交わることできるんだろうかというふうに考えます。そういったら知ることできるだろうか、いろいろ瞑想したりします、試作したりします、学んだりします。しかしいくら勉強しても学んでも、瞑想しても、私たちはその神様に至ることできない。私たちの側から、私たちのが考えたり作り出したりしても表現できないし、至ることもできない。ただ一つの道は、神様ご自身が私はこういうものですと言って私たちに語りかけてくださる、神様のお言葉、そのお言葉によって初めて私たちが神様の方からの言葉、あ、それが聞けた時、私たちは、ああ神様とは こういうお方でありましたかということを知ることができるわけであります。イエス様がまさにそういう神様から出たお言葉なのであります。でこういうことがここにまあ書かれているのです。その神様のお言葉であるキリストは初めからあった、初めからあったというのは途中でなんかぽっと作られたというわけではないということです。神様がこの万物を作りになるその前から神様はおられた。そしてその神様と共にイエス様もキリストもそこにおられた。言葉は神と共にあったというふうに言う。言葉は神であった。私たちがこの聖書の中で聞くイエス・キリストというお方は神様である。これがこの福音書がまず第一に私たちに伝えることです。そして飛んで14節、今日読みましたところを見ますとこうあります。そして言葉は肉体となり私たちのうちに宿った、私たちはその栄光を見た。これも難しい。私たちがどんなにしても知ることのできない天地の作り主である神様がご自分を何とかして私たち人間にこう知らせようとして、その方法が何だったのか、人間になってきてくださるということだったのか。人間となって人間の言葉で語って人間としての交わりをして行いをすることによって神様はご自分を表そうとなさった。これはこれだけはキリスト教だけが持っている特別なメッセージです。神様が人と使わして人となってそれで交わった。神様はイエス・キリストにおいて、まあ、人となって私たちのところに来てくださった。だから私たちがこの目で見ることができた。そしてこのお言葉を聞くことができる、まあ、そういうイエス・キリストというお方を知れば神様がどういうお方であるか、私たちに対してどういう思いを持っておられるか、お心を持っておられるか、どういう思いでまたこの世界を、また一人一人の人生を導こうとしておられるのか、すべてのことが明らかになる、というふうに聖書を語っているのです。まあ、このヨハネによる福音書の後の方ですけれども、3章16節、こういうことがあります。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。何書かれているのか、まあ、単純に言えば神様はこの世界を愛しておられる、まあ、さらに言えばこの世界に住む一人一人、まあ、あなたを愛しておられる、あなたを愛している、このことを神様はイエス・キリストの、まあ、受肉、ちょっとこれ難しい言葉です、イエス・キリストが人間になったということを来てくださることによって私たちに語ってくださった。この世界を愛している、あなたを愛している、愛している、そういうの御心を示してくださったんだ。私たちはこの世界は神様が支配しているんだというふうに、まあ、理屈を知ればその理屈で考えることができます。あ、この世界神様が支配しているのだろうか、まあ、そういう考えがあってもいい、そういう理屈でこう考えることができます。で、まあ、理屈を考えて受け止めたとしても、しかしどうでしょうか。現実に私たちが生きているこの世界お作りになって支配しておられる、導いておられる神様がこれ愛し、ここの世界を愛しておられるということを今実感できるでしょうか。さまざまな苦難、まあ、悩み、そういうのが満ち満ちている世界である。毎日のテレビやネットを見ましても本当に目を覆いたくなるようないろいろな出来事を見ますし、また書かれています。神様この世界支配しておられるんだったら、愛しておられるのだったら、なぜこんなことが起こるんだろうか、なぜこれを防いでくださらなかったんだろうか、そういう思いがいたします。またこの今礼拝に集っている方の中には自分自身いろんな重荷を、またロークを、まあ、病を負っている方います。なぜ神様は私にこんなものを負わせるのか、重荷を負わせるのか、こういう状況に置くのか、わからない、わからないです。そういう現実に直面したときに、 神様は世界を愛しておられるとか、私を愛しておられるというのは、ただ一辺の、観念であったり、そういう考え方、そういう思想、そういうものがあるんだということを知っていたとしてもどうしようもない。現実の方が、その辛さの方が上回って、そんな考え方あるって知ってたってどうにもならないという、そういう思いになることもある。それでも観念じゃなくて、本当に神様はこの世界を愛しておられるんだな、また私を愛してくださるのだなということが分かるのは、この観念という考え方があるからではなくて、イエス・キリストを通してのみ、この神様のお心に触れた時のみ初めて分かるのです。あらゆる矛盾に関わらず、この世界見てたら矛盾だらけじゃないかとか、自分の人生見てたら矛盾だらけじゃないかというふうに思うかもしれないけど、神様はイエス・キリストに触れた時、私たちが、神様はこの世を愛し、また私を愛してくださっているんだと、そういうことを知ることができるんだ。それは書いている、それを書いている。これが私たちの主イエス・キリストに対する信仰である。私たちはその栄光を見た。この福音書を書いた者は言っています。栄光、光、栄える光というふうに書きます。これ輝かしいことです。ですから、輝かしい、私たちはその栄光を見たって書いた人を見た栄光って何だったんだろうかというふうに思いますけれども、イエス様の栄光、凄さってどこに現れたんだろうか、この福音書の物語を後でこう追ってってみても、イエス様いろんな奇跡起こされた、山癒されたとかあったな、湖の上歩かれたな、悪霊を追い出したな、そういう力、そういうものを考えますと、もちろんそこにも栄光はあります。すごいな、輝かしいことだなと思います。しかしこの福音書が一番に私たちはその栄光を見たと言っていることは何なのか、それはつまり、なるほど、この方こそ神様だな、本当に私を愛されているなということが輝き出たところ、それはどこなのか。それはこの福音書の最後のところ、このイエス様が十字架の上で貼り付けになって殺される、そういうこと書かれている。栄光を見たと言っていることの中には、このイエス様の十字架、死なれたこと、それほどまでに私たちが愛してくださっていたということ、輝き出るところはそこなのである。私たち考えてみると、罪のない、何も悪いことしてないのに十字架に貼り付けになって殺されるということを出会いますと、どうでしょう、もうそれ大変惨めな人生だった、辛い人生だった、そういうようなことだけしか思えないのではないでしょうか。そんな悪いことしないのに死んじゃったらもう残念だったね、しょうもないねっていう人もいるかもしれません。どうしてでもそこに神様の栄光が現れているっていうふうに言えるのでしょうか。神様は私たちを救い、私たちの本当の命を与えるために、中途半端ではなくて、人間になったと言っても、なんとなく人間救うために来たと言って、なんとなく人となって一生をなんか楽しく交わって過ごしたというのではなくて、どういう生涯を過ごされたのか、それは悲惨のどん底まで降りてきてくださった、十字架に貼り付けになって死ぬというのはその悲惨さが現れて、十字架の前はもっと悲惨、嘘つきだ、お前なんかいらない、お前使えない、死ね、殺されろ、もう必要ない、無価値だ、そういうところまで言われる。そして本当に言われるだけじゃない、無視されるという、捨てられる、そういう悲惨のどん底まで降りてきてくださって、しかしそれを通して初めて神様の私たちに対する御心が分かるんだって、表されてるんだ、何のためにそんな悲惨になったのか、あなたを愛するためだ、あなたを救い出すためだ、 この福音書自体はイエス様の十字架の死の後で書かれたものです。でこれを見据えながら私たちはもうその栄光を見たんだと言い切っていって始まってるんです。それは父の独り子としての栄光であって恵みと誠とに満ちていた。イエス様がお一人で何か自分の思いつきでそういうことをやったということではない。これは父なる神様、父の御心であったんだっていうふうに言ってます。私たちの人生を導いて私たちを愛そうとしてくださっている父なる神様がどんなに深く私たちのことを思い私たちの救いを願っておられるか、どんだけ愛しているということを伝えようとされているか、そのことを明らかにするのがそのキリストの悲惨さであり、キリストの十字架なのである。神様ある時言われました。私は決してあなたを見捨てない。そういう約束なさったことがある。決して無条件で決して捨てない。ここまであなた守ってあげるけれども、ここから先言ったらもう知られませんということではありません。クリスチャンになったらもう守りませんとかそういうことではありません。あなたいい子だからここまで、良くなくなったら捨てる、そういうことでもない。どんなのあっても捨てない。私たちがどんな罪を犯し、どんな絶望の中にいようと、神様は決して私たちを捨てないんだという約束を守っておられる。これが全て現れ出たのがキリストの十字架。イエス様が十字架にかからなければ、私たちの救いが全うされないという時に、イエス様はあえて十字架にかかられた。それが父なる神様のお考えだったんだ、御心だったんだ、私たちに対する思いだったんだということをイエス様は言われます。16節、今日のところの16節です。私たちすべてのものはその満ち満ちているものの中から受けて恵みに恵みを加えられた。あります。私たちはもう恵みに恵みを加えられております。今私たちの私たちがどういう状態であってどういう状況であろうと、どういう問題を持ってどんなに困難に出会っていようと、恵みに恵みが与えられているという事実は変わらない。ただ私たちにとって問題なのは、私たちそのことを、この恵みなんだということを知ることができないとか実感できない、神様に愛されているとか守られているとか捨てられないというのを実感できない、これはこのことの方が問題なのです。そのために恵みの中に入っているのに感じないために不安に怯えたり悲しみに嘆いたりするのである。この私たちの嘆き苦しみを救う道は何か。それは神様がイエス・キリストにおいて私たちを恵みに恵んでおられるのだということを知るということです。この神様の恵みを伝えているもの、それが福音、喜ばしい知らせと呼ばれています。福音、イエス・キリストの地上での歩みというのは、この新約聖書のはじめ4つあります。地上での生涯のこと、この4つ全てが福音書というふうに呼ばれています。イエス・キリストのことを語ることが、まあ、すなわちイエス・キリストの生涯、イエス・キリストは何をなさったのか、それを語ることが喜びの訪れとなるのであります。神様、あなたを愛し、あなたを恵みの中に置いてくださっているのだということをここで伝えているのでは、伝えておられるのであります。律法はモーセを通して与えられ、恵みと誠とはイエス・キリストを通してきたのである。律法、これは旧約聖書というふうに言ってもいいでしょう。旧約聖書の代表者でありますモーセが確かに神様のお心なんだって言って律法を伝えたんです。実家へ持って帰った時、これここに神様の御心書かれてるんだっていうふうにして持って帰った。で、律法確かに神様の御心です。しかしそれで全部ではなかった。神様の御心の一部というよりも律法にも書かれてるけども、律法じゃ受け止められなかった。人はこれを守りなさい、ここから行っちゃダメだ、そういうここに愛、神様の思いが書かれていたけれども、それでは知り得なかった。 神様の心の、御心の底の底、すべてを示すものは何か。それがイエス・キリストであった。そしてイエス・キリストを通して示された神様の御心は何か。恵みと誠。この恵みと誠こそがあなたを愛しているということの中身です。この神様の恵みと誠、それ私たちの救いを伝える、それがこの福音書です。神を見た者はまだ一人もいない。ただ父の懐にいる一人子なる神だけが神を表したのである。誠に私たちが心に描いている神様は、それは私たちが作っていたのであれば、私たちが何も知らないところで作り上げたのであれば、それは神様ではない。イエス・キリストにおいて表されている神様こそ、人間の姿になって私たちに語りかけ、私たちと交わりをしてくださったそのお方こそ、誠に生ける神様です。どうか今日この神様の御心、あなたどうあっても捨てない。これほどまでにあなた愛している。その御心が今日イエス・キリストを通して、また十字架を通して、私たちの心一つ一人一人の心に表されるように祈りたいと思います。お祈りいたします。天におられます、父なる神様、今日御子を私たちに示してくださいました。また私たちの愛している、今この地上にはいない愛する者たちが信じていた主イエスキリストと出会うことができました。感謝いたします。主イエスキリストを通して、あなたは私たちに御心を表してくださっています。私たちの人生にどう関わろうとしてくださっているか、またどのように導こうとされているのか、この世界をどうしようとされているのか、そのことを今日明らかにしてくださいましたことをありがとうございます。なおさらに私たちが求め続けることができますように、あなたの御心を求め続けるものとして立てさせてください。またその御子において示された愛と、また救いと、誠に心から受け止めるものとさせてください。あなたに愛されているということを覚えて生きることができるように変えていってください。聖霊なる御神様、私たちのうちと間でそのことを成し遂げてくださいますように、このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって今にお捧げいたします。アーメン。 アーメン。